そういうわけで始まってまいりました。
はい。
ハーストーンラジオ。
ハーストーンラジオです。ですね、ハーストーンでですね、はい、重大なニュースが。
ハーストーンの専門家のてっちゃん。
はい。最近出ましてですね。
はい。
ありがちなやつが導入されましたよ、カードゲームに。
え？
スタンダードと、
はい。
ワイルドっていうモードが追加と。
はい。
基本的に、スタンダードで、
はい。
大会とか、そういうのはプレイだと。
はい。
このスタンダードっていうのはですね、
はい。
なんつうの、カード制限が入りました。
制限。
制限。はい、前回の、カードと、クエスト1個。ハーストーンって3つクエストありますよね。
わからん。
とりあえず3つクエストあって、そのクエストクリアしたら、
はい、
カードがもらえるってやつですよ。
あ、ヘドロゲッパーとか。
そうそうそうそう。そういう、ヘドロゲッパーと、
はい。
ゴブリン VS ノームのカードが使えなくなりました。
困るんですか？
だから今まで全カードで組んでいたんですけど、
あ、
例えば1個前の拡張とかは使えなくなったんですよ。
うん、スタンダード。
そうそうそうそうそう。
困るの？
困りますね。
課金してる子もいるんですよ。
そう、課金してる子もいるんですけど、
うん、
毎年最初の拡張版リリースする際に、その年と前年にリリースされたもの以外のセットは外されると。
はぁ、
うんうん。というね、大事件が起きてるん
です
ね。
いかなきゃいけないってこと。
そうなんですね。どんどんどんどん、拡張版が出るたびに、一個前の拡張は使えなくなるっていう感じですね。
まあ、マジック・ザ・ギャザリングが通ってきた道ですよ。
そうですね、そうですね。
どんだけ悲しかったか。
だから今、どんだけ悲しい呪いが今、みんな、ハーストーンプロとかが。
はい。
デッキ変わっちゃうねって。みんな。
でもそういう人はその、全部使えるルールでやればいいのにね。
まあでも、公式がね、基本的にはスタンダードでって言ってるんで。まあ全部使えるルールもワイルドもあるんですけど、これはもうお遊び的な感じなんでしょうね、今後は。
ただ、マジック・ザ・ギャザリングの世界は、最初にスタンダードと言われるタイプ2とタイプ、その古いカード全部使えるタイプ1と分かれて、その後、今、レガシーとかそういう言い方になってきて、
はいはいはい、
また細分化されていってるんですけど、
うん、
ガチ勢はレガシーとかですよ。
なるほど。
ありとあらゆる今まで出たカードの中から選んで最強のデッキ目指すっていうのがガチ勢やけど、
うん、
まあ選ばれた人しかできない感ありますよね。
そうですね。ありとあらゆるカードを手に入れた人だけが戦えるんですよね。
まあでもありとあらゆるカードを手に入れる必要はなくて、
うん、
マジック・ザ・ギャザリングの世界の歴史の中でも、
うん、
もう強いカードっていうのは、ほぼ決まってきてるんで、
はい、
それを全部変えるかどうかっていうことですよね。
ああ、なるほどですね。
まあでも、そうしないと、新しい人が入ってきても勝てないから
なんちゅうこと言うねん、愛蔵君。
まあそうだよね、でも多分ね。
そうですよ。まあ、そういうことになりますよ、
つまり、環境リセットして、
うん、
用意ドンで、今売ってるカードを用意どんで向こうと。
うん。
向いていこうと。
限られた条件で戦えば、まあ、新しい人でも優勝できるけど。
その過去のカードっていうのはどえらい強いやつがあるから、
うん。
それを超えるカードを新しいセットで出そうってやってったら、インフレになっちゃうでしょ。
はいはい。
そやから、昔出してしまった、うっかり出してしまった強いカードは、もう強いカードだけで戦う人のところに隔離しとこうっていう。
うん。そういうことですね。
で、新しく出すやつは、その反省を生かして、
うん、
そこまで桁外れに強いやつは出さんとこうね、って言うんですけど、
うん、
たまにポロッと出ちゃうから、
でも
その、たまにポロッと出すっていうのがなければ、
うん、
なければないで、新しいセット誰も買わなくなっちゃうじゃないですか。
確かに。
でも今回もまたやらかすぜっていうのも楽しみとして残しつつ、でもある程度そこまで強いのはまあ基本的には出さないという方向で、強いやつ、ぶっ壊れたカードで もうガチで殴り合いたい人は、もうあの、金出して、
はい。
過去のすごいカードだけをピックアップして買ってってねって、中古屋さんとかで。
うん。
マジック・ザ・ギャザリングの世界はね。
はいはい。
でも、ハースストーンはコンピューターでやってんのに、
うん。
なんせんでもええやんっていう意見もありますよね。
まあそうですね。ハースストーンの場合は基本カード。
はい。
そのヒーローの基本カードあるじゃないですか。
はい。
あとは普通に、普通のカードがなんか偉く強いんでみんな。
うん。
バカみたいに強いところがあるんで。
うん。
なので、愛蔵先生が言う通り、ちょっと差が縮まりますね。
ああ。
新規の人でもレベル10までやれば、はい、キャラの、そのカード一式が手に入るんですよ。基本スターターパックみたいなのが。
もう弱いやん、ね。
強いでしょ、どう考えても基本カードの方が。
強くないよ。
基本カードの方が強い。
強ないよ。
いや、強い。
あの必要なカード、だって絶対あのパック向いたやつのベーシックセットとかで解散されていかないと、もう勝負にならないもん、あれ。
まあまあまあまあ、それはね、ある方が
強い。キーになるカードがそっちにあるから、基本カードだけやったら本当に身も蓋もないデッキしかできないんですよ。まあ、それはそうなんですけど。
それはそうですよ。それはそうですよ。
あの、マジック・ザ・ギャザリングに至っては、あの、買わなければ始まらないっていうところに対して、買わなくても1話遊ばせてもらえるお情け感が、ハーススコーンあるから。で、そのパックも一応は、ちょびちょびはもらえるんですよ。
そうなんですよ。
で、僕はちょびちょび遊んで、全く無課金でやってるから、そのパックをなんかの表紙にもらったりとか、
こな
そうですね。ゴールドでもらって買ったり。あとは、アリーナっていうやつが、うん。これね、あの、無課金の人、アリーナだけやった方がいいですね、基本的には。
でも、これで、あの、僕がちょびちょびちょびで集まっても、
うん。
それでも、やっと、あの、まともなデッキの体裁が、あの、整えられるカードの半分ぐらいできたな、ぐらいの話なんですよ。せやから、パックを向かないと、基本カードではもう何もできないって言った方が正しいですね。
そうですね。さっきの言葉訂正するんですけど。はい。訂正するんですけど、はい、初期カード自体がタダなんで。
うん。
そう、だからマジック・ザ・ギャザリングとか他のカードゲームは、まずはスターターセットを買わなきゃいけないじゃないですか。
そうだ。
まあ、もしくはコモンカードだけもらうとかね。
そうそうそう。だけど、ハーストーンの場合は、とりあえずは、ゲームができるぐらいのカードは全部集まるんで。
だからまあまあまあ、ゲーム自体はできるし、コンピューターと戦う分にはできますよね。うん、
だから、普通にパックって、今、ギャザとかっていくらですか、うん、?230 円とか320円とか？
わからないですね。それぐらいするんちゃいます？あと、ね、スターターパックは僕の時代でも1200円ぐらいしたから、
うん。
まあ、1500円ぐらいは、するんちゃいますかね、一つ。
だから1500円ぐらいをハースストーンに入れても損はないんですよ。
あともう一つ言ったら、マジック・ザ・ガザリングはスターターパック一つじゃ何のゲームもできないです。
ひどい。だってハースストーンはできます。ハースストーンはできるどころか、
はい。
まあ、ある程度楽しい。
うーん。
まあ、弱いけどね。弱いんだけど、ある程度は楽しくできるし。
ワンボックスは買わんと、12個ぐらい。うん、
だから、なんつうの、オフセッツーわけじゃないんだけど、基本的なカードゲームよりは金はかからんぞっていうところ
です。まあ言うたらあれですよね。
それは大事よ。
ゲーム勝ったと思って5000円ぐらい突っ込んだら、
うんうん、それが一番いいですね。ハーストーンでストレスなく遊ぶには、はい、まあ初めに5000円いきなり全部、パック向いた方がいいですよ。
うん、
そしたらストレスなくできる。
まあ5000円ぐらいのゲームやったと割り切りゃね。
うん。
ただあの無課金でも恐る恐るあのズブズブとやるっていうこと自体はできるんですよ。
はい。今日本語化もしてますしね。
だからそれもあって、あの基本カードで何でもできない感っていうのはあるんでしょうね。
確かに。
ムキーってなるって。
うん。あ、このカード欲しい、このカード欲しいってなる。
うんうん。
ああ。
相手は出すしね。
ただ僕はもう散々そのいたぶられるっていうのを甘んじて受けつつ、
うん、
でそのカードがじりじりと揃ってったらデッキ組めんのかなと思って、まあ近いようなのができつつあって、それなりに勝てたりとかするんですけど、
はい、
やっぱりこのムキーってなりますね。
なります。
イラーっときますね。
イラーっとくる。
その必要な、戦うために必要なのがないやんっていう。
買うしかないね。
買わないですけどね。
ああ、そう。
全然ハウスさんは無課金でも。
いや、
いけます。
忍耐いりますよ。
そんなさんといけんけどね、その部分。
忍耐いりますよ、忍耐。
そんな中、おすすめのデッキとかをね、
はい、ま
あ、ハーストーンをやりたい、今から始めるとか勝てないよっていう人、僕ランク2位まで行ったんですよ。
でもそれすごいですよ。
でもレジェンダリーにはまだ慣れてなくて、ちょっと悔しいんですけど。
まってっちゃんパック結構向きましたもんね。
向きました。まあ、
向きしました
よね。1万円ぐらいはやったんじゃないかな。
まあ、普通にカードゲームやるっていうことを考えれば安いんですけどね。
安い
ですね。で、あとは基本的にゴールドは全部アリーナで、アリーナ闘技場は3敗するか12勝するか。
はい。
で、カードは、なんつうの、
うん、
?3 種類からなんか1枚1枚ずつ選んでいって、
はい、
これが負けても、いきなり3連敗しても、
はい、
カードの1パックと、
はい、
なんかゴールドとかはもらえるんですよ、
はい、うん。
で、これで2勝3勝とかしていくと、どんどんどんどん商品が豪華になっていくんで。
4勝で黒字になるのかな。
そうですね。だから、ゲームをプレイしつつ、
はい、
最終的にはパックももらえて、ゴールドももらえるから、美味しいよね、みたいな。おすすめですね。あと、おすすめのキャラはウォーロックですね。
まあ、あと、あの、ろうそく取るダメっていうやつ、
ね。ダメ。あとは明治とかもおすすめだし、ウォーロックのズーっていうデッキが強くて、
うん。
あの、人外だけ入れるっていう。
外人ね。
外人じゃない人外だけ入れるから動物園だからズーって言われてるデッキだし、
動物
あとはメックメイジとかメカばっかり入れて、チェキチェキチェキチェキって、まあまあそんな感じなんでね、あのハーストーン全然今からやっても何より無料なんで、そしていいところは iPhone とかパソコンとかタブレットでも同期してるんで、すごいおすすめのゲームです。何がいいかって。
はい。
テレレレン、テレレレン、テレレレレレレンって。
はい。
暖炉の席へどうぞって言うんです
よ。ポポポポポポポポ。
なんかのツイッターで見たんですけど、
はい。
海外ゲーと日本ゲーの最大の違いがハーストーンにあって、
はい。
他のソシャゲは、
はい。
ログインボーナスおめでとうパチパチパチパチって。で、なんか、今週はこれとか、新カードが出たよとか、めっちゃ初めにやらされるらしいんですよ、いろいろ広告が。
はあはあ、
まずゲームにたどり着けないって、いきなり。だけど、ハーストの場合は、暖炉のそばへどうぞって。
空いてる席へ、そっちの席は開けてやってくれみたいな。
そうそうそう。もう、すってか、ゲームができる。
なあ。まあでも、パズドラもすぐできますよね。
なんか初めに出るじゃないです
か。一瞬やん、あれ。一瞬やん。
いや、でもパズドラ一個例に取ってもらったら困るんですよ、こっちも。いろんなソシャゲです。
だって、僕がたまにやるiPhone とかのゲームってパズドラとハーストーンしかないから、現状。
でもそれで正解なんでしょうね。
で、パズドラに関してはあれなんですよ。クローズコラボとかやってるんですよ。
クローズコンボ？
いや、クローズコラボ。
クローズって
はい。
クローズって漫画の？
ワーストとクローズ。
はは意味がわからん。春道とか出るの？
はい。
リンダマンとか。
はい。リンダマンとか出ますよ。
やべえ。
何とコラボしてくれておんねんって。
本当に。
で、あんなんを集めてなんか、パーティーに組み込もうって、春道とかは。
もう、ハーストーンが絶対ですね。
ハーストーンもコラボしないですかね。
ハーストーンと？
いやいや、違います。ハーストーンのカードに、クローズのカード出すとか。
うん、やめて。
なんで
ハーストーンは、ワールド・オブ・クラフトのキャラだから。もう世界観が出来上がって
る。ピカチュウとか出したらど
う？いや
ー置いたら、ピッカーとか。喋るのがいいですよね。
だからブリザードですよ。
うん。そうなんですよ。マジック・ザ・ギャザリングと違って、ネットゲーというか、コンピューターのゲームやから、
うん。
カード置くたびにいろいろ言い寄るんですよね、カード
が。セリフが可愛いですよね。
喋りたくりよるんですよね。
あらおらおら
うん、マーロック。
そんなばっかり。
ほんま、ほんまに。ほんま。だから、中ばっかのカードも出してほしいですよね。
ああ。
おら
おら中ばっかに、そう、中ばっかに、勇気のメダルを唱えたらなんかよくなる。
勇気のメダルカードがあるんで
しょ。そう。俺にもくれ勇気の
メダルやったら、プラス5、プラス5ぐらいされるとか。
はい。
で、すぐ羊にされてね。
うん。
まあ、そんな中ですよ。ハーストーンのニュースはもういいんですよ。
まあ、ハーストーンのニュースはね、ハーストーン知ってる人にしか。でも、これハーストーン、これから始めようっていう人に僕は警告しましたからね。
なんて？
いや、だから、忍耐が問われるぞって。
忍耐が問われる
んだ無課金やったら。そうそうそうそうそう。
もう、買おうよ、こんないいゲーム。買おう？
あのね、てっちゃん。
はい。
僕は慣れ合いはしないって決めたんですよ。談合と。
うん。
うん。で、やらねえって。
何が？
いや、だから、ゲームを始めるとき慣れ合いはしないって。
うん。
だから、無課金で通してやる。
いや別に何でもいいんだけど
団子もしない
意地張らんでもいいじゃんね別に
あ
だから次のニュースに行きますよ
ニュース
ニュース
ニュースか、
はあ、久々にニュ
ースか次ですか今話題の、
はい、
清原シャブ事件
あ
そんなん別にニュースでみんな知ってるでしょうが
いやなんかね最近、
はい、なんか言いたいことあんのてっちゃん
あるんですよ
清原世代やからね。
清原とかじゃなくて、はい、最近ギガ人で見たニュースがあってですね。
ギガ人、ああ、はいはい。
ハーバード大学が、
うん、
70年ぐらいかけて研究した結果、人間の幸福は、人とのつながりだって。
なんか愛蔵君声小さいとね。
え、いや、今ちょっとショックを受けたからちょっとあれ、すいませんね。
研究は、もう3世代ぐらいにわたって研究者も、研究され続けて、で、金持ちのところとか貧乏なところとかの子供からずーっと対象ターゲットずーっと追っていって、インタビューとかしたりいろいろ。もう大抵の人が人生で一番いいのは何かみたいな感じで聞いたら、だいたい大金持ち。
大柄かと思った。
大柄まあまあ、大柄もあるもん。で、次が有名になることって。
うん。
だけど、研究の結果、人と仲良くしてる人が一番幸福度が高かったと。
お
ー。すぐ喧嘩しおるじゃないですか。
孤独の人は、
うん、
なんか年取れば取るほど死ぬって。
やった
。そう。
いや、なんかあれ、前にも話したんですけど、チンパンジーとか猿とか、
はい。
ボス争いに負けたら、頭からのけものにされて、一人で孤独な何猿になるんですけど。
孤独な猿
群れを外されるよね、確かに。
孤独な猿
になったら。孤独な猿ってなんかかっこいいですね。
孤独な猿になったらすぐ死ぬらしいんですよ。
へ、
うん、別に餌がないわけじゃないけど。
はぁ。
なんか死ぬ確率が動物も孤独だと高くなると。
ほうほうほうほうほうほう。
なんか人間もやっぱりそうらしくて。50代以降、
はい、
孤独な人は病気になる確率とかがすっごい高くなるって。もう研究結果が出てるんで、ちゃんとしたデータが。
なんであ
くまであれですよ。高くなるだけですよ。絶対死ぬってわけじゃないし。
うん。
いや、でも絶対死んでってるでしょ。
絶対死ぬんですよ。
はい、絶対死んでってますよね、今までの歴史。
絶対死ぬけど、
歴史を振り返っても。
速攻死ぬにしましょう。
速攻死ぬ。
だから、人の幸せは、人と人のつながりなんだよって。
なんで死ぬんだろうね。
孤独
だ。孤独だと。いや、まあ、それは分かったんだけど、孤独だから死ぬって、孤独だから死ぬの。
とかもね、どんどん悪くなっていくらしくて。
頭も悪くなる。
頭も悪くなる。
いや、それはあるね。それは
ある。あんの
頭が悪くなる。
ちょっと待ってくれ。愛蔵君がなぜそれがあると思ったか言ってくださいよ。
人と喋れない間って本当にどんどんなんだろう、言語能力も落ちるし、
うん、
落ちるでしょ落ちるし、なんちゅうのかな。 やることがやっぱりどうしてもワンパターンになっていって、
うん、
刺激がなくなって。
あの漫画描いてた人みたいなのか。
もういや、ほんまそうよ。だから、それで、なんて言うんだろう。あの、生きる屍的になるよね。
生きる屍。
で、だってルーチンしかこなさなくなるからね、そういう時って。
はあ、
で、それでね、脳悪くなって、健康に害が出てくるらしいんですよ、脳から。
ああ。
どんどん機能が落ちていって。
必要性が下がっていくのかな、生きる。自分の中で。
おそらく。で、逆に、仲良くしてる友人や、奥さんや、うん、友達とか、そう、つながりがある人は、うん、病気になる確率が50代以降は低いと。
ほうん。
だから、人の幸せとは何かと、幸福とは何かっていうのを、研究した結果、すごい研究ですよ、これ、本当に。みんなで仲良くがいいんだねって。あの、数じゃないって。そして。
え？
あ、だから、友人の数とかじゃない。
ああ。
別に、何人とかじゃないけど、うん、親しい間柄の人がいればいいんだよ、みたいな。お互いに。
お互い。
うん。
やっぱ、暴力の世紀やとよろしくないんですかね。
暴力？
うん。暴力がはびこる世界やったらよろしくないですかね。
相当よろしくないでしょ。すぐ死ぬでしょ、暴力はびこる世界。
いや、だから、昔の人が平均寿命が短かったのは暴力をはびこってた世界やからですかね。医療っていうより。
うん。うん、そうなのか。
いや、今の話聞いてたらなんかそうなって聞きます。
で、だから、清原も。
いや、清原の話戻んの？清原の話って必要これ。
奥さんもいなくなって、
はい。
ああ。
マネージャーもいなくなって、
はい。
友人もいないでしょ？
はい。
だからもう孤独になっていってシャブ出すしかないでしょ、
もう。え、でもなんか現役時代からやってましたみたいなニュース見た気がしますよ。
現役は孤独なんですよ。
いや、もうそれ言い出したら、あんだけ人気者やったのにおかしいやんか。
まあ今んとこ現役からやってたかっていうのは分からんけど、
うん、
とにかく人が離れていくと、
うん、
ダメになっていくんですよ。あんだけ有名であんだけ金も持ってたのに。
チヤホヤされてましたよ。
結局、だから信頼できるというか、つながりがなかったんでしょうね。
でもね。
あれでも、なんか孤独だとあれだっていうね、うん、あの、覚醒剤の効きがいいっていうよね。
効きがいい、
ね、
孤独と覚醒剤って合うんですよって。
合うらしいよ。だから幸せな人にはなんかすごい効きにくいんだって。
とも出てるからか幸せ。
そうそう、多分そういうことなんだろうけど。
こんなへっちゃらさって、へっちゃらな、生き生きの人ほどへっちゃらなんでしょうな。
で、だからそれがないような人は、もうそれしかないから頼っちゃって、
うん、
すぐ効いちゃって、すぐ
まあ、ビールにしても、めっちゃ依存になる人と、そうでもない人と分かれますもんね。
あ、ビールで。
うん、ビールで。
ビールでもそうなのか。
うん、
まして、ね。覚醒
剤にましてや、あーんって、女をって。
ましてやだけで違う方向に持っていかないでください。
俺が裁く。
なのでですね。
はい。
はい。
ネットラジオっていいですね。
まあまあ、ネットラジオはなんかこのつながりみたいなのが。ネットやから
毎週確実にブタオさんと愛蔵先生と宮沢さんと喋るでしょ。
あ、これがなんかあの健康上のプラスになってたりとか。
なってるんですよ、絶対。で、これを聞くことも健康上のプラスになるんですよ。
ネットラジオ健康法みたいな。
うん。つながりがある。
清原氏もネットラジオさえ聞いてれば。
だから、清原も出た後は誘おうかなって。
出ていいでって。
お手ラジ、どうって。
で、毎週。スカイプとか使えるんかな。
そんなテクノロジー無理そうですよね。スカイプつなぎとかって言っても。まあ、その前に、清原氏の連絡先知らないですけどね。
いや。
スカイプ ID とか持ってんのかな、まあ
ね、スカイプ ID まず清原って作ってって。
その前にツイッター登録してって。
あ、登録してって。LINE も。
あのメッセージ送るから、
最初のその一歩がまず見つからないんだけど、どうするの。
そんなことないですよ。事務所通せばね。
ああ。
事務所通せば。金くれ言われますよね。
言われるか
な。そう。金くれって言ったらもう説教ですよ。
うん。
あの金じゃないんだろ、人生は。
君のために言うとんねんでって。
うん。薬に使う気かって。
俺と繋がれって。
ああ。
いやらしいね。
ああ。子猫さん。
うん、はい。
愛蔵先生、俺が一番欲しいスタンドは、バッドカンパニー、うん。この意見に激しく同意。うん、 バッドカンパニーが好きすぎて、バッドカンパニーのことばかり考えてしまう。う
ん、ああ、恋だね。うん、
やっぱりあの、幾何学的な、この模様のこの美しい隊列みたいなのを思ってしまうんですか
ね。うんってね、なるよね。
うんって少し隊列が乱れているが、
おへが2、3人やられたせいで、みたいな。
やっぱバッドカンパニーが一番かっこいいと思うんだけどね。
かっこいいっていうのは何？あの、全体が？
あの、全体だし、あの、使い方としても楽しいじゃない？
だって
命令出して
複数スタンドいるとかって卑怯じゃないですか、あれ。
複数だから、
ね。いる時の衝撃もすごかったよね。
一人一体って。
そうそうそうそう。
でしかも2、3匹倒しただけじゃダメージいかないって何その設定って。だから、あれセックスピストルズと一緒の設定なんですよ。バッドカンパニー100人くらいいるかもしれんけど、最後の1匹さえ生き残ってれば本体首切れても死なないんですよ。
うん、あ、どうなんだろう。だんだんあの、ダメージ
弱っていく
のかとかいうことではないのかな。どうなんだろう。
ハーベストの場合500体ぐらいいるから、あの、ダメージ500分の1ぐらいっていう解釈でしたよね。うん、
だってミスター、おじいちゃん、超おじいちゃんになって拳銃頭ぶち抜かれてるのに、ピストルズが一匹生きてるから生きてたんですよ。
逆に死ねえよって思ってたけど、その残ったピストルズが死ねえって思いましたけど、
ね。死ねえってなる。
頭に銃弾受けたから。でもやっぱ意志力なんでしょうね。
意志力なんでしょうね。あの、ポルナレフがスタンドの射程距離怒りで伸ばしたように。
そうそうそ
う。ワットカンパニーも怒りで全員等身大ぐらいになるんでしょうね。
全員等身大は、それ普通の軍隊だね。
だから軍隊に行って、聞いてないぞって。
この軍隊全部がスタンドっていうのはよっぽどの精神力ですよね。ストレングスを上回ってますよね。
ほんまや。
だって実物隊の戦車に実物隊のヘリなんでしょ？
アパッチヘリですよ。はい、実物隊の。
使えないな、でもそれ。
平井吉影もどんどんスタンド進化していったんだから。
はい。まあ、精神力がこう増大。
精神力が上がれば。
でも、あれ、一個中隊だったっけ？一個中隊って、普通に使いづらいよね。
はい。
スタンド戦で、等身大だと。
だって、みんな機関銃と戦車とか、あの、パラシュート部隊が、一人に対して襲っていったら絶対負けるでしょ。
まあまあ、それは軍隊を襲ってみたら、確かに。
どんなスタンドも勝てないって。だって、しかも、弾もスタンドだよ。
でも、あれに対して、エアロスミスって惨めですね。
みじめ
なんで？
え、飛行機一機。
飛行機一機。
はい、飛行機一機。じゃあ飛行機一機でも偉いもんじゃないな。
だから、あの、バッドカンパニーは偉いもんですよ、相当。
ああ。いや、でも、そや、あの、エアロスミスも割と好きだな。あの、着陸、離着陸させられるでしょ、あの、肩から、はい、腕から。
うん、って。
うん。
うん。でもあれ、バッドカンパニーがまともに運用されたら、あんなもんじゃないんでしょ
あんなもんじゃない。
だってアパッチヘリが複数機いたりとかするわけでしょ
だって地雷とかありましたもんね。
ねああ、そうそうそう。
グリーンベレーとかいましたよね。
痛い痛く、首グサグサって刺して
ヘリ4機と戦車3両ぐらい、
はい、
で、特殊部隊、
はい、
と歩兵か、
はい。
それなんか、日本の都道府県16県ぐらい全部制覇できそうな気がする。
できるかも、これだったら。16件って多いな。まあいいけど。
射程距離が、謎ですけどね。
ああ、どうなん
だ。ただ、堂々と本体は、姿さらしたのは、絶対の防御の自信があるからって言ってました
けど。うん。あ、でもあれは、ああ言っといて、だから、なんだろう、見える範囲でしか動かせないということの裏返しかもしれない。
スタンドの能力を高めたんですよ、そうそうそう、あの時に。
高めた。
精神力じゃないですか。
このカンパニーを超えて攻撃を通すことは不可能だと言っておこうみたいな。
だからもう、そういう不可能だと言っておこうというパワー。
はい、
パワー。
絶対に倒さんという力。
はい。
それを見せていたわけ、あれで。
それを見せていた。こそこそ隠れてるやつ弱いんで、結局、スタンドって。
ああ。
じゃあラバーズも強かったの？堂々と出てきて、ラバーズ。
ラバーズ、はい、ラバーズは常に舐めてたでしょ、
状態が。舐めプーして、
舐めプーしたら負けたでしょ。あれ、時止めるとか止めない関係なく無敵なのに、本当に。
レロレロはね、愛蔵君、ラバーソウル。
ん？
イエローテンバランスです、それは。
あ、ほんまや。
うん。
ラバーズ、ラバーズ、ね。そうか。スティーリーダンの方。
そう、スティーリーダンです。
ああ超舐めプーだったでしょ、いつ
も。でも、イエローテンバランスも、うん、これが本体のハンサムゴーだーって、やったから。
あれ出さんけ
ど、目にあった。
そうね。
哀れすぎて何も言えねえって。うん。
人間のクズだったからな、あいつ
は。ラバーズ
も精神力高め。ラバーズはクズやけど、イエローテンバランスもクズなんですか？
イエローテンバランスもクズだったじゃない？
いや、でも、財布すりやがったから。
だから。そう。
そいつはめちゃ許せんよなぁ。え、あの、かきょういさんが
下品な
バックブリッカーの。
下品なバックブリッカーで。あんな荒技をって。
うん。こくしょ、こくしょ、こくしょって。うん。好きなんだ、ココナッツって。
ジュルリ。
ジュルリ。あれ、アニメで見れた時感動した。
あ、はぁ。
だからね、あの、はい、ラバーズも。
はい。
精神力が高まれば、ジョータロの目、あの、ジョセフの目の前まで行けば、
はい、
ドーンってラバーズ大きくなって、ジョセフ脳みそ破裂して死ぬ予定だったんですよ。
いや、でかくなったらあれただのデクノボーのザリガニのスタンドでしかないでしょ。あれ小さいから売りなんじゃないの。
だから、小さいと大きいを繰り返せるみたい。
でも小さいの売り言っても、あの、ね、イエロー、じゃあシルバーチャリオッツと、あの、ハイレルハントグリーンも小さくなったから、本当に無能ですよね、あれ。
本当に無能。
そうね。あれ、そうか。他も別にできるんだもん。
そう。イメージだから小さくできるって言われて。
あ、そうか。リトルフィートも泣けるわ。
ああ。
あの、小さくするスタンド。小さくなるスタンド。
あれは大きくなれないってことなのか。逆に。
なれないですよね。
だからでも精神が高まれば自分、どんどん大きくなることも可能だったんですよ。
よっぽど矮小な精神だったんだね、じゃあ逆に言うと。
そうですね。最弱が一番怖いって、最弱が一番怖い。
基本的に、なんて言うんですか。ゴブはギャングだし、どうせ。
どうせ。
どうせ、ギャングの精神だから、大したスタンド出てないし。
うんうん、
ああ、まあね。
6部に至ったらみんな刑務所に入ってる奴らだから、うん、どうしようもない奴らばっかりなんで。
黄金の精神ってやつですか？
黄金の精神は強かったですね。うん、だから、なんつうの、ジョータローとか、ジョセフみたいな。ジョセフのスタンド今一番弱かったけど。
あのね、あの追いぼれのスタンドが一番ぬるいぞって。
うん。
思いましたね。
でもジョセフ。
いや、思ったのはディオやな。
思ったのはディオ。
はい。ソガさんが、1月5日なんですけど、
はい、
今夜は、池袋東口店で、新年初の秋吉でした。2016年も、純系をタレにつけて食べる社会運動を広めていきたいです。
池袋とかにもあるんだね。
そうなんですよね。池袋
って。純系って売ってないの？スーパーとかに。
売ってないんじゃないですか？見たことない。
たまにある。
気がする。
たまにある？
純系っていうのでは売ってないですけど、親鳥は売ってる。
ね、なんか普通、鳥ってさ、胸肉とかさ、
はい、
もも肉とかしか売ってないんだけど、
はい、
そこに親鳥ってあるわけ。
売ってるとこもありますね。
見たことないな。
うちの近所に鳥屋さんが新しく何年か前にオープンした時に、うん、何が嬉しかったかって親鳥言ってたことですね。珍しいと思って、何回か買いに来ました。親鳥を。
それから頻繁に買うようになったと。
まあ、なかなか行けないのと、あと、あの、やっぱり家で焼くよりも、食べに行ったらうまいし、
うん。
うまいんですよ、それはそれで。
うん。まあ、でも鳥焼くの難しいですからね。
鳥ね。
ただ、純系何がいいか言ったら、首の部分と、ももの部分と、ぼんじりやったかな。
ああ、ぼんじりもいいな。
三部位の、あれ、親鳥なんですよ。
男社長が好きだったよね。
ぼんじり。
うん。
ぼんじり自体ってなんか脂っぽくて僕嫌いやったんですけど、
うん、
この親鳥のぼんじりを使ってるので、純系は。
うん、
めっちゃ歯応えあって、うまい。めっちゃうまいですね。
マジで。
あの、串の根元の方がぼんじりですね。上からなんかあの、三色団子みたいに。
首。ぼんじりだけで串になってるわけじゃなくて。
そう、首、ももぼんじりの順番に刺さってる。だから、なんかあの歯応えが変わってて面白いんですよ、あれ。
なるほどね。
面白いんですよって。
面白いんですか。
で、トール君も1月7日にお初天神をスルーして秋吉明神に初詣って、純系おみくじを引いてきた豚尾君の言う通り顎が15本で終わるって。僕はね、25本って言ったんですよ。
あ、 そんなにみんな行ってんのね。ほんまに。
あれからなんかみんな純系おみくじを引きに、ガンガン、秋吉に、行ってくれてますね。あとなんか、ニコニコブーンみたいな人。
ニコニコブーンみたいな
人。ニコニコブーンみたいな人。
あの、ブーンみたいな。
ブーンはわかるけど、そんな人いたっけ？
いるんですよ。ゆき MFSE シモっていう ID の人がいて。名前がもうあのニコ、あのブーンなんですよ。
あ、
うん、この人が、ついに秋吉純系のタレを味わうって、うめえって。
うん。
言ってはりますね。
みんなやっぱ、あの、ちょこちょこ食べれるってことは、いろいろなとこにあるのはあるのね。
そう、沖縄以外。
なんだと。ぬほほーじゃないわよ。沖縄にはね、沖縄の良さがあるんですよ。
そんなん別に否定してないじゃないですか。ただ、あの、なんか秋吉店は沖縄にはなぜかないですよね。
いや、もう、俺、胸肉とか桃肉買って年取らして食べる。
ただ、あの、沖縄にも親鶏を料理してる店が。
買ってから年取らせってなんの
腐ってんじゃないの。
いやいや、じっくり年取らせばいいでしょ。
いやいや、胸肉買ってから。
うん。
うん。
ストレス与えたら年取っていくでしょ、きっと。
胸肉。
おらーってなくったら胸肉バーン。
そのままか、からしでどうぞって絶対言うんですよね。
うん、言ってたね。でも、ね。歌おさんやばくて。
うん。
歌おさんはタレもタレの上にからしもつけて、その上で塩もかけますからね。
そう。それが一番うまい。で、あの、ニンニクもたっぷり。
そのニンニクも。もう塩派とかタレ派とかじゃないからね。全部。
そう、全部ケンタロウさん、純系おみくじ作るぞって、1月20日に。2016年初純系。イロベさんごめんって。
なんでイロベさんに謝るの？
え、イロベさんと前、あの、一緒に食べに行ったけど、それからずっと一人で生き続けてるから。
あー、それはいかんわ、謝って
る。なんで
それ悪いよ。
悪い？
いや、ギガ人。
はい。え、ギガ人？
いやだから誘って人とつながりを持って
あ、そうそう、あ、さっきのギガ人の記事とこうつながってんのか。
うん、
愛誠さん L かな、
はい、
愛やと思う、愛ですね、愛誠さん、
はい、
職場の人と愚痴り合う会兼進路相談会のためよく聞いてるポッドキャストで激推しされてる焼き鳥屋さん秋吉に来てる、
うん、
産卵を終えたメス鳥の引き締まったお肉を炭火で焼いた純系が歯ごたえたっぷりたまらなく美味しいって。もうね、来ましたよ、秋吉ブームが震えるぐらいの。
すごいね、みんな。
加藤さんなんかいっぱいもらってるんでしょうね、秋吉から。
うん。
あのね、秋吉からたくさんの美味しいをもらいました。
うん。
ああ。幸せ。
加藤さん長生きするわ。うん、
ジミーアット東京マラソン2月28日さん。
頑張って。
秋吉へ行かんと。うん、モテラジリスナーと認められない空気が漂ってきた。
何なのこの秋吉ブーム。
鳥貴族や大吉じゃダメなのって。うーん、あの、ここに来てなんかあの、それに対する意義みたいなのまで出てきます。アンチ勢っていうか。
でも実質あの、この中でずっと、はい、その何だっけ、純系、
はい、
じゃないや、純系だっけ、秋吉か。
いや、
うん、秋吉っていうのは豚尾さんだけだから、はい、大丈夫じゃないの。
でも、リスナーさんは、秋吉行かないともリスナーと認められないみたいな。
え、認められないの？
いや、雰囲気が漂ってきたって。
まあ、あれですよね。こんだけ、なんつうの、ずっと秋吉、秋吉って言ってりゃ、そうなりますよ。
純系、純系って。
だって、言わなきゃね、じゃあ、愛蔵先生も毎日のようにとか、週に1回は行くようなお店、おすすめみたいなところ。はい、
吉野家かな
吉野家ブームの何セットでしたっけ？
いや、コーヒーセット。何盛りで、あの、卵で。
まだコーヒー捨てるってるんですか？
最近はでもコーヒーはもう飲まないっていう方向で捨てるから。
偉いですね。
うん。だからまあ今は大丈夫なんで。
大吉はね、
うん、
ダメですね。
なんで？
特に食べたいものないし。
焼き鳥でしょ、でも。
うん、でもなんか純系的なこのキラーコンテンツがないですね、僕の中では、大吉には。
お
ー。なんかどれもこれも。あと、店によって味が極端に違うっていうのもありますよね。
あー、統一されてない。
基本あれなんでね、あの、フランチャイズというか、あの、焼き鳥屋やりたい親父に店を 貸してやらしてるみたいな。
なるほどね。そういうのはあんまりか。発見伝とかは。
発見伝じゃないか。発見伝とかは一応焼き鳥とメインっていう捉えた居酒屋マルシェグループの。
うん。
発見伝はね、普通に高いし。
うん。
突き出し取る店でしょ、発見伝は。
そこか。
で、水湖伝も突き出し取るんですけど、あの、マルシェグループやったら僕はおすすめなのは、維新伝ですね。
維新伝は何でおすすめなの？
突き出し取らないから。
そこだけか。
突き出し取らないのと、
うん、
あとあの、同じマルシェグループなんで、メニュー構成がどの店も大体似通ってるんですよ。
行く価値ないよね、他のとことあれ。ね、まあいいけど。うん、
で、似通ってて、多分その食材も共通なんですよ。
うん、
で、その店ごとに、例えば、発見伝やって焼き鳥を全面に出すようなメニュー構成にしてたりとかするのかもしれへんけど、
うん、
あの、主要なメニューを結構被ってるのがあって、
はいはいはい。
同じ食材で同じようなやつに関わらず、
うん、
値段がはっきりちゃうんですよ。
値段がちゃうの？
だ、維新伝は、あの、お安い店っていう位置づけが、まあ、GU みたいなもんなんで、
GU。
そうそうそうそう。だからあのユニクロに対する GU みたいなマルシェグループの中の位置づけやから、
うん、
気軽に行ける系の。そやから、維新伝行ったら、発見伝とか、あの、水湖伝にあるようなやつ、同じやつがなんか200円ぐらい安くて、おいおいってなる。
200円安いのってだいぶ違うよね。
そうですね。
大きすぎるな。
な、200円台ぐらいのメニューがなんか維新伝は多いんですよ。
なるほどね。
で、ビールも。
沖縄にないけどね。
そう、ビールも。まあ、そうですね。だ別に沖縄なくても、あの、マルシェグループは別に悲しむ必要ないですね。
うん。行かなくてもいい。
で、鳥貴族に関しては昔準慶やったんですよ。
え、あったんだ。
あったんですよ、一瞬。
へえ。
でも、やはりあの、秋吉みたいに人気にはならなかったのか、やってる方がめんどくさかったのか、なんかわからへんけど、まあ、味も、秋吉ほどはうまくなかったですけどね。
ああ。
なんか純系やなーぐらいの。うん、鳥貴族は鳥貴族で悪くはないんすよ。
安いしね。
安いし、あの、突き出しもないですし。
うん。
あと最近あの、金麦が始まってて、
うん。
あの、発泡酒って頼んだ時の金麦の味がもう全然悪くないんですよ、生の。
あ、そう。
前まで淡麗で。
美味しい
ですよね。そう、淡麗で全然美味しくなかったんですけど。今は。
あれはね、好みの問題あるかもしれんけど、俺も淡麗あんまり。
うん。前ね、ほんま鳥貴族行っても飲むお酒がなくて。
え、普通の生にしたらいいんじゃないの？
あの、淡麗がジョッキがでかいじゃないですか。
ああ、はいはい。
で、普通のやつだったらジョッキがちっこくなるんですけど、
うん、
味のこと考えたら普通のジョッキにするっていう手もって考えるじゃないですか、均一価格やし。
いや、だってそうするよ、そりゃ。
でもね、普通のビールもまずかったんですよ。
え、なんで？
わからん。もうサーバーが汚かったとしか言いようがない。それが樽が古いか。なんかわかんないですよ。とにかくまずかったんですよ。
お
ぉ。だまずい、でっかいジョッキ飲むか、
うん、
まずい、ちっちゃいジョッキ飲むかのさ。
なんなの？まずいよ。
結局。
でも今の鳥貴族はちゃんと反省したのかなんか知らんけど、
うん。
おっきいジョッキ頼めば、
うん。
金麦やからなんか全然悪くないんですよ。
いや、まあ、金麦は悪くないけどね、確かにね。
前みたいに酸っぱくないし。
金麦美味しいですよね。
うん。金麦酸っぱいのあるね、確かにね、たまに。
前の鳥貴族はもう全酸っぱいだったんですね。
それが淡麗だった。
あ、もうダメ。そう、ビール飲みたくなってくる。
淡麗の時間、あの時代。で、だからもう、
飲んで
鳥貴族行った時は、ジーマーその線抜いてないやつ持ってきてくれって言うしかなかった。
そこまで厳しかった？
厳しかった。本当にジーマ以外飲むやつなかったぐらいのレベルで、
ね。ジーマ以外飲むやつないってやばいね。
うん。やばいでしょ。
ジーマとかってクラブ以外で飲んだことないし。
でも今の鳥貴族は、まあ全然使えますよ。ありやと思いますよ。その、ビール、金麦に変えたことによって、もう全然、あの、生ビール煽るには不足のない店に。なったと思いますし、まあ純系はありませんけど、それはそれとして。
うん。
ただ純系食べたいから秋吉行っちゃいますけどね。
あと聞きたかったんだけど、
はい、
なんで大阪王子はビールが高いんですか？
高い。それよね。
高い？
なんかね、大阪王将が沖縄にもできてるんで、
う
ん、あのよく餃子の王
将で、ね、前からありましたよ。
餃子の王将でよく飲み会するじゃないですか、僕たち、
はい、
僕が大阪行った時に。
はい、
もうその時に、あの、イメージが強いんで、なかなか安く餃子もいっぱい食べれて美味しいと。はいはい、で、王将飲みでもするかと思ったら、
うん、
あの、生中が421円。
はい、
で、中瓶が496円。
はい、
なんか、餃子の王将を調べると、
はい、
全然安いですね、ビール、餃子の王将の方が。
京都王将の方が。
京都王将の、京都王将の奥の店では、大瓶が580円ぐらいなんですよ。
大がね。
大がね。中ないんですよ。でも、大阪王将は500円ぐらいで中なんですよ。
うん。
大瓶置いてないんですよね。
その代わり沖縄残波が置いてるんですよね。
そうなんだ、ね。あの、沖縄のメニュー、てっちゃんに見せてもらって、これ大阪王将じゃなくて、沖縄大阪王将やろって。また来たでって思った。
泡盛のボトルが意外と安くて。
そう。
ボトルが1400円なんですよ。
おお。
そやから、沖縄大阪王将では泡盛とか、なんか紹興酒とか飲むのが正解なん
で。そうそうそうそう。そっちの方が得かな。あと、チューハイは300円ぐらいなんで、
まあまあ安いかな。
ビールだけ高いのかな。
なんかね。
王将もチューハイは380円ぐらいしますからね。あ、でも値段上がりましたね、王将もね、ビール。
お
50円ぐらい上がりましたよね。まあ、全体のメニューは上がりましたけどね。
だから、
そうそう、去年ぐらいか。
沖縄王将に来たら、残波グラス安いですよ。190円なんで。
いや、そういうのあるだけマシっちゃマシですわな。
でもあんまりそんなに、ビール派なんで、青森よりは。いや、青森もいいんだけど。
まあ、紹興酒行ってみたら、あの、京都王将の、僕の近所の店とか、紹興酒置くのやめてからすごい寂しくなりましたわ。
紹興酒1600円ですね。
ああ、ボトルでってことか。
ボトル以外ない。ボトルオンリー。だから、腰据えて飲まんといけんでしょ。
そうそうそう。
っていうかね、王将ってキープってあるの？
ないですね。持って帰れでしょうね。
じゃあ、ボトル頼んだら、もう飲み切るか持って帰るかなんだ。
そうですね。まあ、二人やったら飲める。
水と氷は無料って言うから。
うんうんうん。
いや、ちょっと安いのかも。
二人で飲めば安いですよね。
そうね、一人で、ソロで青森のボトル飲んでたら相当プロ感あるでしょ。王将で。
黒田くんさんなんですけど、秋吉の純系はもちろんうまいんだけど、秋吉ってやっぱり割高なんで、おいそれと怖くていけない。美味しいから気がついたらすごいお金使ってることがあるっていう。またアンチ意見が。アンチではないか。まあ、あの、秋吉一辺倒の報道に物申す的な。
ああ秋吉いくらぐらいの予算は。
だから秋吉行った時にすごい気使うのが、純系一本に絞ろうって。
あ、他のメニューは頼まない子ってことね。
そういう無駄遣いはやめとこう
って。でもついつい僕ポテトとか頼みがちな。
いや、みんなでいた時のポテトはいいですよ。
あ、いい。
しかもあの秋吉のポテトは、まあ、純系以外に何頼むって言ったら揚げ物なんですよ、あそこ。
うん。
で、僕はもう本当に、あの、なんて言うんですか、出費をこう抑えていかなきゃいけないので、
うん。
純系食べに来てんねんから、もう純系、脇目も振らずに、純系だけ食べて、
うん。
帰ろうって。
なるほど。
他、
あ、他も、じゃあ、あの、もし、お金に糸目つけずに、あの、いろんなバリエーションで楽しもうっていう人のために秋吉のこと言っとくと、
うん。
まあ、あの、北陸の店とか行くんだったら油とかも頼むんですけど、僕は。
油いいね。
でも油とかない大阪タイプの店を想定しますよ。
うん。
はい。
あの、桃揚げ。
桃揚げ？
そんなもんあんの？
ある。でっかいあの、ケンタッキーフライドチキンみたいなでっかい桃に、
うん。
の、あの、もっと肉ついてるやつに、を、重くさ揚げたあるっていうやつ。
それ食べてない俺。
めちゃくちゃうまいよ。
俺も食べたことないな。
あ、ないやろね。あの、まあ、秋吉の最高峰のクラスの値段のメニューですからね。
いくらぐらいすんの？
一本でだから、600円ぐらい。
なかなか高いですね。
うん、でかいんかな？
でかいでかい。だからあの、ケンタッキーってサイぐらいの大きさ。
ああ、でかいぐらいの。それで600円だ
った。それで600円ちょっと。
そう、ケンタッキーよりかは割高やけど、
うん。
あの、丁寧に揚げてる唐揚げなんで非常に食べ応えはありますね。
うん、うん。
美味しい。美味しいですね。 あとよく売り切れになりますね。だから、あんまり本数がないのか。で、他やったら、揚げ物全般がうまいから、ポテトもうまいですし、レンコン揚げみたいなやつ頼んでみても、まあ、ありっちゃありかと。あと、唐揚げとチューリップ。
あ、いいですね。僕、焼き肉行っても唐揚げとかポテト頼むんです、うん。
で、あと、これ面白いメニューなんですけど、これはてっちゃんも食べたかな、串カツ。
ああ、食べた。
めっちゃちっちゃい串カツをデミグラスソースみたいなやつにつけて食べるっていう。もう何これって、この福井人の考えた串カツってやつは、こんなんなんかっていう。
面白い感じ。
面白いメニューですね。串カツは。もし純系だけにこだわらないのであれば、串カツ頼んでみるのもよろしいかと。あと、キュウリとキャベツも人気メニューではある。
ああ。そういうのも欲しいね、やっぱね。
ただ、串にぶっ刺したキュウリの4分の1ぐらいのやつに塩と味の素かけたものを、
うん。
うまいっちゃうまいんですけど。
頼んだな、それ。
頼んだでしょ。
ああ、頼んだわ。思い出した。
そう、うまいっちゃうまいけど、みたいな。
うん。そうね。
あと、串にぶっ刺した、キャベツのスライスにマヨネーズとかかけた、ソースかけたものを、あえて食うのかどうかっていう、うまいっちゃうまいですよ。
うん。うん。うまいんだけど、まあ、ね、そこでね、
うん。そうそう。金に止めつけないっていう発想ですよ、これは。まあ、そこまで大騒ぎする話でもないねんけど。
ちまちましてんな、これ話がな。しょうがないね。
みじんこさん、
はい、
みじんこさん、これ投稿っていうか僕にリプライくれたんですけど、
はい、
奈良の関西スーパーにはフライパン生肉に加えてフライパン生魚もあったよ、
やばい。
うんうん。
なおそこそこ売れてる模様っていう情報。
このフライパン生肉とか初め見た時ドギモ抜かれましたよ、画像。
ねえ、きつい。いいよな、
フライパン生肉を一気にあれですもん、ネット界に広めた。
だね、
うん。
生魚はでも、どうなんだろう、割とあるんかな、他のスーパーでも。
いや、ないって、だから。
いや、ないって、わざわざフライパンに入れない。
関数だけでしょ、こういうこと、こういう狂気のディスプレイするのって。
あー、でも冷凍だったらさ、
はい。
そのままさらして置いてるやつあるでしょ、よく。
あー、
ありますね。
あと、サンマ。例えば、季節だったら、もうサンマそのまま、トロ箱に入れて、
うん、
そこからと、トングで取ってね、みたいなのもよくあるもんね。
でもフライパンに
生魚、ね、フライパンは嫌。なんかフライパンは嫌。
まあね。
うん。
あれがオシャレだと。
オシャレで。
好きなの。
オシャレっていうか、狂気感感じる。
オシャレ、オシャレっていう発想なんかあれ。
まあ、魚ともかく肉はちょっとなぁ。きついな
ぁ。まあ、そのまま焼くイメージを持ってくだされや、みたいな話なんですかね、あれ。
まあね、でも蓋してほしいね、せめてね。
ザンネックさんが、確かに三重在住だから串カツといえば豚肉が当たり前だった。
うん。
だからずっと言ってましたよね、岐阜とか愛知方面に行くと、
うん、
串カツが豚になりますってんで、巨大になりますと。
うん。
同じ串カツでもだいぶ違うと。
うん、
だからザンネックさんは三重やからそっち文化圏なんですよ。だから三重でも串カツの豚肉のやつが定番なんでしょうね、きっと。スーパーとか行っても惣菜コーナーで串カツって言ってパックに売ってるんですけど、豚なんですよ。豚のでっかいの売ってたりとかするんですよ。
へえ。で、どとかで買ったら、でも牛と豚と両方入ったりすることはあるかな。
うん、でもそれはあれでしょ、大阪フォーマットの串カツのやつの豚であって。
そうそうそ う, そ う, そう。
なんかやたらフランクフルトぐらいでかいような串カツじゃないでしょ。
それは見ないな。
で、土手焼きも大阪から名古屋に来たら牛すじ縛りがなくなり豚ホルモンも使われる土手煮になってるというね。
へ
え。土手煮なんですよ、向こうの名物は。こっちの名物は土手焼きやけど。
それは牛豚で違うっていうことなの。
違うし、味付けもちゃいますね。味噌で煮込んだ、赤味噌で煮込んだ何かになってますね。
あ、赤味噌ね。
赤味噌のでっかいなんか鍋とかに、 串に刺さったホルモンがいっぱいぶっ刺さってて、なんか飲み屋とかでそれをなんか自分で引っこ抜いてきて食うみたいなのが割とありますね。
あ、でも串に刺さってるのと、うん、その例えばあの宮田さんとこの、はい、あのあれはあれはどて焼きになるのかな。
あれどて焼きですね。
どて焼きって言ってもだからそのお皿お皿深皿に入ってくるやつと、うん、その串に入ってくるやつとあるじゃない。
うん、ありますね。
その違いもよくわかんないんだよな。
串に刺してるやつをお客に出すときに串から抜いてる場合もあるしね。
あ、そんなのもある。
うん、
わざわざ焼いた瞬間、焼いてから串に刺すっていうことも。
それは沖縄の仰天焼き鳥ですね。
そうですね。
そういうのもあるのか。
網で焼いた鶏肉を串で刺し始めたときはどうしようか思った。
なんで？
いや、天才だなと思って。
もう網で焼いたんだ、そのまま。
じゃあね、じゃあ、はい、あの、全然、はい、その、関西、関東の肉文化には疎い沖縄土人が聞くんだけど、
はい、
あの、もつ煮込みって言ったら、何のもつなん？
もつ煮込みは、これは、あの、大阪にほとんどないものなんですよ。
うん。
あの、関東とか、群馬とか、埼玉とか、東京周辺とか、うん、あのあたりの、もつ焼き屋とかに多いんですけど、
うん、
味噌で豚の臓物をあれこれ煮込んだやつなんですよ。
あ、豚なんですね。
はい。まあ、牛もありますけど、馬とか。
馬？
でも、基本は豚ですね。あの、焼き豚屋さんで出すから。
ああ、いや、なんか沖縄にも最近、その関東の立ち飲み屋みたいなのが結構増えてきてるんですよ。
はいはい、そういえば、あれからなんかあの、焼き豚のなんか、何でしたっけ？高崎屋じゃないわ。なんかインツの近くにありましたよね、結構
前。なんか結構増えてるんですよ、本当に。大衆居酒屋みたいな。うんうんうんうん、愛知風の。で、そこでもつ煮が必ずあるんで。
そう、煮込みって言って、あれ。あれは、関東の居酒屋をイメージした店ってことなんですよ。
うん。
あれが関西の居酒屋をイメージした店になったら、
うん。
土手焼きとか串カツとか言い出しがち。
なるほどね。
なるほどね。
で、土手煮とか串カツって言って、味噌串カツから出てきたら、うん、なかなかないことですけど、
うん、
名古屋とか、岐阜とかの店をイメージしてるってことになるんですよ。
なるほどね。
あと、おでんって言って、おでんも味噌まみれかよ、みたいな。
なるほどね。で、これで辛子まみれだったら姫路になるわけね。
あと、生姜が入ってないとあれかな。なんかそんなんだよね、確か
に。じゃあ、今度行った時にちょっとチェックしてみようかな。これは関東風、関西風。愛知風みたいな。
そうですね。でもあの、僕が沖縄行った時も見たんですけども、ああいう店って、なんか関東スタイルが多くて、関西スタイルのところはもう思いっきし看板に串カツみたいなこと書きがちかもしれんすね。
なるほどね。
うん。
あ、ていうか、大体そうや、沖縄焼き鳥ってどっちなんですか？
え？焼き鳥？
焼き鳥。
焼き鳥は焼き鳥ですよ。
あ、鳥でしたっけ？
鳥です。
ああ、そっかそっか。
あとは、牛は、ほぼステーキです。
牛は自動的にステーキになるように。
ステーキになるから、
うん。
基本的には豚の方が多いんじゃないですかね。やっぱこれ、角煮、手びちとか、ラフテーとか、フォークとか。
あと、なんと言っても沖縄っておでん大好きですよね。
おでん大好き。
おでん大好き？
おでんめっちゃ、今も沖縄おでんコンビニで売れまくってますね。
寒くもないじゃないの。
めっちゃ寒いから
本当に。
最近雪降って沖縄。
あ、はいはいはい、はい。
観測史上初ですよ。
観測史上ということは明治以降で。
もうね、めっちゃ寒、もう、北海道より寒かったあれ。
細かいな。
僕2月の北海道に行ったことあるんで、大雪の中。吹雪で。もうあれを、しかももう、やばかったよ、沖縄の寒さ。
うん。
びっくりした、もう風、すごくて、なんか凍りつきそうだったもん。
手ちぎれるよね。
あれはね、もうあれは、だって興奮しましたもんね、みんな、あられとか。
やっぱりそりゃ、興奮するんだろうな、うん、
興奮するし、多分動物何匹か死んだんじゃないかなってあれね。
ああ。
虫とか。
虫も。
虫もなんかもうやば、だって異常自体だもん、沖縄で、なんか一桁とか。
そうだよ。てか、それより農作物がやばいんじゃないの？
やばそう、やばそう。で、一桁でしょ？で、風が半端ないから、なんか体感温度とかみんな調べるんですよ、沖縄の人って。普通の温度じゃ当てにならんって。体感温度見たらマイナス6度とか書いてる。死ぬとかだって。
マイナス6度。
トールくんじゃない方のトールさん。
どういう意味？
いや、だからトールって名前はまあ、多いから名前かぶりなんでしょうね。
うん。
もしくはトルさんなのかもしれないけど、
うん、
トルさんですよね、これは。きっとトールじゃなくて。
T-O-R-U。
そうそうそうそう。トルさん。初投稿失礼します。いつも楽しく聞かせていただいています。
うん、
菊池秀幸の、ヴァンパイアハンター D。などで有名な朝日ソノラマ文庫はラノベの元祖と思います。ラノベ読んだことないのですが、という、確かに僕も常々思ってました。あの朝日ソノラマって。
朝日ソノラマ？
はい。
ヴァンパイアハンター D。
菊池秀幸とか田中良樹とか。
ああ、そう。
夢枕幕とか。なんか朝日ソノラマ。朝日ソノラマのノベルスとか、ああいうのもなんか、あ、徳間か、あれは。
あ、徳間なの？
徳間ですね、田中秀幸の場合は。でも朝日ソノラマはほんまね、子供の時、本屋さん行った時に文庫コーナーとか見てて、
うん、
ノベルスとかのとことか見てて、なんかこの漫画みたいな小説みたいな漫画みたいな小説みたいな、なんなんやろなってずっと思ってましたね。当時から、うん、でもほんま菊池秀幸とか夢枕幕とか、その前やったら誰やったかな、あ、だから平井一正とかが、
はいはい、
なんかあの辺りが現代ラノベみたいなのの、あの電気小説的なやつっていうのの現代版はあの辺が最初かなみたいな風に思っちゃいますよね、うん、もちろんそのずっと歴史辿ってたら、いくらでも、例えば、里見八犬伝とか、
まあまあ、
なんぼでも行くんですけど、ね、例えば横溝正史とかでも、すんごいラノベっぽい、ドクロ剣行っていう冒険小説書いてて、
お
う、
これは主人公がいろんな妖怪とかと戦いながら、お姫様を救いに行くみたいな話なんですけど、
はいはいはい、
行く先々で、なんかすぐ美女に囲まれるんですよ。
ラノベです
ね。ラノベだな、それ。
すぐ美女に囲まれて美女に助けられて、で、その美女を置いて、また次の冒険に行ったら、また美女、新たな美女が出てきてって。
007みたいですね。
あ、まあ。
うまい。
ボンドガール毎回出ますからね。
で、トルさんなんですけども、筒井康隆は SF 作家を自称してはばからないけど、大作家だなぁ。
うん、
文学賞もたくさん受賞してるしって。
そうですね。でもなんかあんまり SF 作家っていうその感じじゃない。なんていうの、その SF を書いてるとか、SF の、書いてるものの内容がどうとかじゃなくて、
はいはい、
うん、SF 作家じゃなくて、なんか一般作家というか。
そうですね。あんまりなんかこの、
ね、
SF ネタのものがむちゃくちゃ多いけど、
うん、
あの短編小説みたいなのも有名やから、でもそっちもいわばあの星新一とか、
はいはい、
ああいうのの後じゃないですか、
うん、
ああいうノリもありますやんか。で、星新一を SF 作家と思うのかどうかみたいな。
星新一は SF 作家でも、その前にショートショートって言われるんだろうな。
でもまあ SF 作家として認知されてますやん。
まあ、本人が SF 作家って言っても、SF オータが認めなかった SF 作家じゃないような空気が流れてるんですか、今。
はい。
それも
難しいな、これ。
でもね、それとは逆に、SF オータの中で、
うん。
星新一やとか、筒井康隆を認めないやつも少ないかろうと、日本のね、
うん。
SF ファンの中で、あれを SF 小説家の大御所って言ったら、小松左京とか、
うん、
星新一とか、筒井康隆とか絶対上がるやろっていうのは間違いないとこであって、
うん、
これが難しいとこなんですよ。でも愛蔵くんが言わんとしてるのは SF 小説っぽくないなみたいな、よくわからん あの感情も出てくるわけですよ。
なるほど。あの、超イケてて、超リア充だけど、俺オタクだぜっていうやつに、お前はオタクじゃないみたいな。
いや、なんかもっと、あの、もっと広い世界で羽ばたいてほしい感？
いや、でもほれ、俺、めっちゃオタクだしって。
いいよ。そんなこと言わなくても。
海外の評価が足りんってことですかね。
いやいや、そういうことじゃなくて、なんだろう。
すごいんじゃないんだよ
って。うん、もっとさ、そんな、無理してこっち寄ってこなくても、
はい。
もっと世界、広い世界で羽ばたけるんだから。
あ、SF なんかに留まる才能じゃないみたいな。
カゴから出て飛んでおいきみたいなイメージ？
もちろん SF 以外の、これ SF って言ったらええのか、どっちかってファンタジーかなとかっていう話とか、
うん、
すごい文学的な話とか、
うん、
そういうのも多いから、だから筒井康隆って一つにはとどまらない感じがしますよね。だから、まあ、大作家だな
って。あれなんですか、あの、キモータサークルに、イケてる男が入ってきて、
うん、
一緒にギャザやろうぜとか言ってるけど、うん、お前もいいだろ、やらんで、みたいな。
で、ギャザーやってない時は、なんかセックスしてるくせに、みたいな。まあ、
そうそうそうそうそう。でも俺、大好きなんだよ。お前らとやりてんだよって。あ、そういえばさ、買ってきた、見て、これ引いちゃった、みたいな感じで、本当にギャザー好きで。
うん。
本当に、キモータと同じぐらい知識もあって。
しかも、キモータより強いんですよ。
そうそうそう、強かったりするし。
知識も
あるんですよ。でも彼女もいて、
うん、
飲み会とか、ウェーイとかで。お前来んなよ、みたいな。
来んなよ。
お前はいいだろう、もうこういうとこ来ないでって。っていう感じなんですか、
SF さん。でもね。そういう感じかもしれない。
俳優もやったりとかしますもんね。
俳優も。あれ、息子俳優？
え？
違う？あれ、常に道高って言うと関係ない人、あれ。名前だけか。
なんかいましたね。息子みたいな人。
息子みたいな人だけど、息子なのかどうかわかんないやと思って今。
息子じゃないですよ。
息子じゃないの？
はい、安心してください。息子じゃないですよ。
すごい不穏なセリフで始まった、宮田さん
ですね。何を言う？早見言う？
じゃあ皆さん、宮田さんも来たことだし、
うん、
乾杯。
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 おぉ。誰が来たの
かして。で、又吉光代さんが当時はジュブナイルってくくりでしたね。
ああ、
ジュブナイル。
まだラノベという言葉はなかった頃、一部の新書も似たような扱いだったようなっていう。
そうなんです。新書はそうかもね。
そう、新書、その、ノベライズ、え、ノベルス版。
うまいね。
ああ、ノベルス、そうそう。
え、カッコ映画じゃないですか？
ノベライズじゃないですよ。ノベルスって言って、ハードカバーと文庫の間の新書版があって、700円ぐらい当時売られてたんですけど。
今でもあるよね。
あります、あります、あります。いっぱいあるんですけど。
ジュブナイル。
え、本の話ですか？
はい。
本。
ジュブナイルって映画としか思えなかった。
ね、映画を見てました。山下達郎が歌ってたやつで。はい。
あれはもうジャンルをそのままタイトルにしたっていう映画でしたよね。ジュブナイル。お前が言うなって。
なんかあれ出なかった？なんか、ニューヨークの奇跡みたいな。
そうそうそうそう、そう。
あの小さい UFO みたいなやつ。24番街の奇跡みたいなやつ出てて。
はい。
でも、ジュブナイルっていうのはなんていうの？その、少年が成長する的な意味の、ジャンルってことだよね。
銀河鉄道すりないみたいな感じ。
まあ、それもそうなるんじゃないですか。うん、っていうことでしょ？ちゃうんかな。
まあ、だから、少年からの、ティーンエイジャー向けぐらいに書かれた小説をそういう呼び方をしてましたよね、ずっと。
おお。
前の成長ものっていうことじゃないの？
それはビルドゥングスロマンの。
じゃあ、ハエの王とかはあれはジブナイルになるのか？
弱んですね、あれはあんまり。
なんかもうそういうジャンル分け半端ないですね。
ねえ、全然分からへん。
全然分からん。
ねえ、シンクのロマンホラーぐらいしか分かんないです。
で宝島みたいなやつですよ。
クリムゾンの迷宮はじゃあ何？
クリムゾンの迷宮はゲームブック小説。ゲームブックじゃないんですよ。
ゲームブックではなかったよね。
そう。クリムゾンの迷宮って岸優介でしょ？
はい。
黒い家とかの。
うんうん、好き。
天使のさえずりとか、悪の経典とかの岸優介でしょ？
うんうん。
クリムゾンの迷宮って何が楽しかったかって言ったら、
うん、
ゲームブックをテーマにした冒険小説なんですよ。
う
そんなもんもあんの？
ある。だから別に14位行けとかが出てくるわけじゃなくて。
なんかガイドとかあったもんね、ゲームボーイみたいなやつに。
うん。
食料とか、地図とか。
主人公がわけわからへん異世界に飛ばされて、はい、そこでサバイバルを強いられるんですけど、そのサバイバルの状況がどう考えてもゲームブックっぽい選択肢を常に主人公に迫ってくるんですよ。右に行くか左に行くかみたいな。
和製ジュマンジ？
そうそうそうそう、ジュマンジはあの、
ジュマンジみたいな感じです、ね。
そう、ジュマンジは、スゴロクをテーマにした映画だったでしょ？
へぇ、
別に、ジュマンジ自体がスゴロクじゃないですよね。
うん。
それと一緒で、クリムゾンの迷宮は、主人公がゲームブック的立場に立たされたら、生き残れるだろうかみたいな、テーマの、アドベンチャー小説なんですよ。
うん。
だから、ゲームブック世代が読むとね、僕らみたいな、おおってなる。
おおってなるの。
いや、ゲームブック世代、ゲームブック世代じゃなかったけど面白かったで、ね、読んだらとっても、うん。
軽い感じですね。
そうそう、あの、言うたら、なんです、あの、デスゲーム系の小説ではあるんですけど、デスゲーム、あの、カイジとかみたいな。
ああ。
言うたら、こう、体張ったゲームさせられるっていう。
はいはい。
今流行ってるやつか、いろいろ。
連載はプレイボーイかなんかですか？
いや、小説、書き下ろし小説なんだ。
あ、書き下ろしなんや。
一冊。おうおう、一冊、岸優介が、別にあれ連載とかはしてなかった。あんまり小説で最近連載ってないですよね。
そうか。
一冊の書き下ろしやと思うんですけど。
いや、覚えがある。
いやいや、
クリムゾンの迷宮。
ないです、ないです。あの、でもほら、プレイボーイとかでもそうやし、はい、ホットドッグプレスでもそうやし、
はい、
なんか連載小説があって、単行本になって、いうのが。
まあそういうのもありますけど ね。最近あんまり連載小説でっていうのは少ないですよね。
ああ、
そう。
あの、書き下ろしが多くて、クリムゾンの迷宮は、本当にあのゲームブックとかやったような人は、アドベンチャーゲームとか。
うん。
アドベンチャーゲームも、あの、アドベンチャーゲームってコンピューター上でやるポートピア殺人事件とかいうのじゃないですか。
ああ
、うん。あんなんとも雰囲気一緒なんで、要は。まあ、サウンドノベルとかやったことある人でも普通にハマれると思いますよ。かまいたちの夜みたいなやつ。ああいう世界に置かれるいうことなんでね、主人公が。
お、
右へ行くか左に行くか。
わけわからん火星。映画化はしてないんですか？
してないと思う。多分。
あの、アニメ化も。
アニメ化もしてないんじゃないですかね。
映画化しやすいと思うけどね。
ねえ、ねえ。
黒い家と悪の経典はなりましたね。
ね、
黒い家は結局どっちも怖かったですね、僕。映画も原作も。
そうですね、映画版。
映画版はあの、なんだっけ、
さんまの
元奥さん。
ね、
そうそうそう、大竹しのぶ。もうあの人の演技が怖くて怖くて。
うん、小説はみんな怖い言ってましたね。
小説版は ね、あの、本当にサイコパスをテーマにした結構新しい小説やって、あの時サイコパス、あ、サイコパスってこんな感じなんやって。で、またあれ、カレー事件が起きる前の、林真須美の前に書かれた小説やったんで、一緒なんですよ。保険金目当てで、和歌山にある嫁はんが殺してんじゃないのかっていう話なんですよ、黒い家って。
お
ー。かぶっとるやんけ。
かぶってるんですよ。
あ、だから事件性が増して人気にもなるわな、そりゃ。
で、もっと怖いのが、
うん、
岸優介が確かその小説家になる前に保険の外交員みたいなことやってて、調査員かな、
うん、
なんか一緒なんですよ。
実は？
で、これお前の体験を元にしてへんかっていう疑惑があって、
怖い。
で、しかも、林真須美の家に行ったことがあるんじゃないのかって。
ああ。
せやから和歌山の、あの、
モデルになってる可能性。
そう、モデルになってる可能性っていうの言われましたね、あれ。
怖いな、そんなの。
もうゾッとしますね、今。
で、家行ったらなんかもう、家のあちこちに死体が隠してあってみたいな。
とか、両足ない夫とか。
そう、あの、保険、あのね、保険降りるたびに、旦那の手足がなくなっていく。
うん。
で、その嫁が、嫁が延々、保険金早出してくれって言い続けに来るっていう。
怖いよ。
あれは、インパクトありましたね。
僕はインパクトあることも言いたいですね。
何でしたっけ？ 天使のさえずりっていうやつもね、超絶キモいので、ぜひ読んで。
キモいな。
そういえば悪の経典もサイコパスですね。
あ、悪の経典は僕読んでないんですよね。あれもサイコパスの話なんですか？
サイコパスの先生が舞台で。
先生が舞台なかなかあの壮大な。
先生がめちゃくちゃイケメンで、
はい、
めっちゃ生徒の親身になってるけど、
うん、
なんか、この先生、やばいみたい。
はい、伊藤秀明のですね。
そうそう、映画。
小説とか、ね、あ、映画
あ、小説も、小説もあります。
はぁ。日本のなんだ。
いや、なんか、一個いいですか、僕。
はい。
はい。
あの、ちょっと、問題発言なんですけど。
え？
いや、問題発言というわけじゃないですけど、ヒンドゥーの教えを説く聖職者がね、
はい。
声明を発表したんですよ。
はい。
ニンテンドー 3DS 向けゲーム、新女神転生に登場する、
はい。
魔人クリシュナに対して、
はい。
ヒンドゥー教全体が大きな怒りを感じていると。
はいはいはい、はい。
もう同キャラの削除を求めていると。
うん。
クリシュナヒンドゥー教ではビシュヌ神の化身として崇高な存在なのだが、
うん、
アトラスの女神転生って有名ですよね。
うん、うん。
あの、崇高なヒンドゥー教の神への冒涜だと。
うんうんうん。
その、クリシュナ神が、被ってる帽子はギャングっぽいし、
はい、
ジャケットとスカーフって、
はい、
肌の色も全然違うし、
はい、
とても許容できない。
あの青いやつですよね。
で、言論の自由は守られるべきとしながらも、
うん、
テレビゲームでは宗教は神聖なものに対してもっと配慮してほしいと強調と。
そうやからこれ僕が前言
う
てた、
うん、
スサノオ何人いるねんみたいな。だもうすぐああいうゲームとかで、女神転生の時はまだ課金のあのソシャゲじゃなかったけど、
はい。
もうとにかくゲームっつったら、世界中のあの宗教とか伝説とかに出てくる神とか、
うん、
悪魔とかが節操なく毎回出てきますやん。
ね、
増えすぎって。で、もう多分それ女神転生で怒ってるその人とかやったら、
うん、
パズドラとかに出てくるクリスチャンとかもうどうするんでしょうね。
いやもう大激怒なんじゃないですか。
誰かチクったらもう大変ですよ。
乳首出とるやんみたいな。
いや、なんかね、この女神転生のクリシュナなんですけど、
うん、
完全にスナフキンなんですよ。
だってさっきなんか変な帽子かぶってるとか言ってたもんね。
見た目。
うん、
で、僕、なんか、都合がいいことに、
はい、
あの、バラモン経典読んだんで、
はい、
クリシュナの凄さがわかるんですけど、
は
い、こいつ半端ないですよ。
すごい。
いや、もう半端ないっていうか、
はい、
あの、すごい存在なんですよ。
パズドラのクリスチューナーは、なんか、あの、初対やから許してもらえるんですかね。
多分ね。あの、
そうか。
いや、かわいいやんって。
超色男っていう設定なんで。
はい。
とにかく、
はい、
素晴らしい存在なんですよ、本当に。
いや、でもその素晴らしい存在っていうかもう、あらゆる神が出てきますからね、ホルスとか。
出てきます。唯一出ないの。
アヌビスとか。
なんかね、キリストを、
そうですね。イエスってあんまり出てこないですね。
あと、ブッダ？
あと、ヤハウェイも出てきたらまずいですよね、きっと。
出てきたらまずいですね。
アッラーもやばいですよね。
やばいですね。
アッラーなんかで出して問題になりましたね、格闘ゲームから。
フランスでね、新聞社で。それ、あんなん出したらテロ起きるよって。
でも、その割には、その、もっと別の宗教のやつは、バンバン出てきますよね。
うん、
あ、でも仏教は、ブッダこそは出ないけど、大日如来とかああいうのは出てきません。
よく出て
きます。毘沙門天とかそんなの出てきません。
うんうんうん、
あの、ハヌマンとかはどうなんですか？
ハヌマンとか出しますよね。
ガンジーも出ますね、
ガンジー？
ガンジーとか、偉人系も。
え、キング牧師とか？
なんか、
え、そんなんゲーム出てくんの？
出てきます、出てきます。
ああ、クリシュナって今見たら確かにスナフキンっぽいね。
うん。
クリシュナの女神転生のやつがいかんと。
いかんってもうヒンドゥー教もう超怒ってるよって。
他のもはいいんか。
いや、なんか。
他のもいいやろね。
でもタブーはキリストとブッダとアラ。
うん。
ブッダはいい。キリストもいいんかな。
なんかでもキリストって出がちじゃない？そういう。
ね、割とね。
ああ、だって、あの、世界最強の男竜でも、あれですもんね、キリストが、 宮本武蔵とブルース・リー蘇らして主人公に襲いかかってきますもんね。でもあれはキリストじゃなかったから良かったんでしょうね。正体は悪魔でしたからね、うん、キリストに化けた悪魔でしたからね。
ああ、それはいかんね、うん、
てっちゃんはまだてっちゃんが絵描くとしたらもっと違う絵なんですか。
え、出さ
ない。いや出さない。あの4凄さっていうかそういう崇高な存在なので、
うん、
神様物語にするのは、
うん、でも描くのだったらいいところ
じゃないのかな。ないですよ。
てっちゃんの頭の中ではさ、それ読んだ時にクリシュナが
言えばいいでしょ。超イケメンで超女たらしいですね。
で、その砂吹きみたいな帽子かぶってんの。
絶対かぶってないです。
そこが違うからだってこと。うん、
あの僕今ウィキペディア見てたら帽子かぶってないですよ。
いやかぶってないんですよ。
ヒゲ生えたなんかあの野菜基地みたいな人が。
帽子とかないんで多分その時点、うん、
帽子が発明される前やったと。
うん、
1836年2月18日生まれ。
そんな最近なの？割と最近なの？
超最近だ
ね。そうやったんや。
この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミナラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアサミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。